皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が4月の17日ですね。だいぶ暖かくなってきましたから、ウキウキしてる方も多いと思いますけど、いかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、今日はご報告とお知らせがまたあるので最初にお話をしたいんですが、ご報告からいくとですね、先週末に勉強会をやったんですね。で、結構参加していただけない方に、いただいてない方にとってはですね、こう伝わりにくいと思うんですが、ぜひご報告したくて申し上げますとですね、こう勉強会やりました。で、ものすごくね、たまたま雨が降って寒い日だったんですが、すっごい暑かったですね。で、僕はまあとにかくね、いやもう楽しかったなという感想を持っています。その日結構ね、お風呂でぼーっとしてましたからね、それぐらい楽しかったです。で、まあ最高だったんですけど、なんでかってやっぱりですね、同じような志というとちょっとね、表現が硬いですけど、同じような方向を持ってるようなね、悩みとか方向を持ってる人たちが集まるとですね、こう、想像を超えるエネルギーとかが生まれるなというふうにやっぱ感じますね。で、ご縁とかも引き寄せるんですよ。あ、あなたそんなことやってるんです。僕もこうなんですよ、なんて話を結構、ところどころでされていたので、こういうのはですね、やっぱ怒るべくして怒ってるのかなというふうに自分でも思いましたね。で、中身についてはまたちょっと、細かくレポートをさせていただきます。レポート細かくはできないけれども、レポートを改めてこのポッドキャストでもね、少しだけ音声を公開したりとかしてね、していきたいと思いますけれども、レポートは置いといてですね、内容は実は、当日はね、お勉強というよりも、僕の講義はもちろんしましたよ。とか、いろんな人の講義もしたけれども、どっちかって言ったら初回っていうのもありましたから、僕は仲間を作るっていうのが一番大事だと思ったわけですよ。だから集まる。だってね、セミナーだったら僕がこう音声で配信すればいいだけじゃないですか。なんだけど、やっぱ集まるというのは仲間ができるということなんだろうと思ったので、仲間を作ることをテーマにもしてたんですよね、初回は。ですから、交流しやすい仕掛けっていうのはやりました。来た方は知ってると思いますけど、やったんですよ。だけどね、まあ、それもきっかけだったと思いますけど、実はそんな心配いらなくて、もうあれよとあれよという間に皆さん、意気投合してしまってですね、僕がちょっと置いてけぼりだったぐらいですよ。これは冗談ですけど、それぐらいね、皆さん、ものすごくこう、いい感じで、意気投合いただきましたね。で、多分一番は、同じようなカテゴリーだからなんですよ。なんでかって言ったら、例えばね、同じような趣味の人で集まると話って、早いですよね。もしくは、一人の、お友達のお友達だったら、友達になるの早かったりとか、するのと同じで、多分僕を介しているっていうのもあると思うんですよね。なぜかというと、僕のことをこう、なんだろう、よく言うつもりはなくて、単純に僕のポッドキャストを聞いていて、僕の人間性というよりも、その言ってるメッセージに共感している人が少なくても来てるわけですよ。僕はね、実は密かにすごく人間的に悪い人かもしれないじゃないですか。なんだけど、言ってる内容そのものには共感しているって人が集まっているので、で、しかも起業したいと思ってるわけでしょ？だから、いや、俺は何でも稼げたらいいんだよとかね、人との交流なんてクソくらいとかいうふうには思ってないはずなんですよ。だって僕のポッドキャストを聞き続けていて、なおかつ、その休みの日に雨の日に来ようとするぐらいですからね。ですから多分、そういう目的が一致してる以外に、何か共感する根っこにこう流れてる思いっていうか、そういうのがですね、近い方同士だったからこそ、あんだけですね、まあ、いいおっさんというか僕も含めてね、そんなにね、20代の人ばっかりじゃなかったですよ。だけど、あんだけね、皆さん交流できたんじゃないかなと、仲良くなっていただけるんじゃないかなと僕は、ちょっと感じてますね。喋ってて僕がちょっと熱くなってるのわかります？なので、それぐらいね、楽しかったです。で、皆さん口々に河野さんに会えてよかったとかね、楽しかったですよっておっしゃっていただいたんだけれども、僕の方こそそれを言いたいなというところでしたね。だから僕にとっても与えてもらったものはもうたくさんあったし、逆にこれから、こうやんなきゃダメだなと。ちょっと最初はね、遊び半分の部分もありました。こうやってみんなに役に立つことができれば、僕もまた違うステージに行けるのかななんてね、いろんな思いもあったけれども、ちょっとね、とにかくやってみようという思いしかなかったですよ。で、うまくいかなかったら、まあ、皆さんに必要ないことだったんだろうから、やめてしまえぐらいに思ってたんですけども、でもやっぱこれはね、やんなきゃいけないなと、しかもキャンセル待ちで出てくれなかった方もいるわけで、もっともっとやらないといけないし、 やり足りなかったこともあるんですよ。4時間、合計、勉強会4時間で、懇親会が2時間しかありませんでしたから、その後ね、2時間に行かれた方同士はいっぱいいたみたいですけども、ちょっと時間も足りなかったですから、ちょっともっともっとね、やっていきたいなと、やらないといけないなというふうに痛感しましたね。ですからおそらく、次の、絶対やります。もう決めました。僕はね、やらないとこれダメですよ。罰当たりそうですね。こんだけ言っていただける方がいてね、場を提供できるメディアを持っている僕がやる必要があるなとね、本当思いましたね。僕も楽しみますけど。ですから次はですね、東京はやっぱ一番人が多いですから、第1回もやってますからね。まあ3ヶ月後、4ヶ月後、5ヶ月後ぐらい、ちょっと弱気の発言しますけど、あまり短期間だとね、良くないですから、ぐらいのスペースでは、来年やりますとかじゃなくてね、それぐらいのペース、夏にはやりたいなと僕は思ってますが、そんな風に思っていますので、楽しみにしていただきたいということと、あとですね、他の国とか地方でもやります。ですから、もしね、これからアンケートまた取ろうと思いますけど、もし事前にね、言いたいということがあればですね、多かったらもうやりますから、僕の国、例えばロサンゼルスでやってくださいとかね、やったら行きますよとか、やってくださいじゃない、やったら行きますよとか、この国でやったら行きますよっていうのがあれば、このエリアだったら行けますっていうのがあれば、ぜひメールを僕にしてもらえればなと思いますね。コンテンツラボこうのとかって検索するとサイトがいっぱい出てきますし、Facebook でもブログでも Twitter でもいいですから、お知らせいただければ、やりたいなというふうに思いますね。で、あともう一つ、これがご報告です。んで、勉強会のレポートはまたしますよ。どこまで楽しかったかって話はね、またしますし、中身でちょっとでも気づきが得られる方がいれば、ポッドキャストでね、言えないことも僕言ったんですよ、当日。ですからちょっとね、音声をそのままだだ流しはもうしないです。しないですが、エッセンスとして使えるところはお送りしたい。何せ4時間やってますからね。使えるところはお話したいと思いますから、楽しみいただきながら、もう一つ報告が、お知らせがあってですね、実は、勉強会のですね、スピンオフの企画が一つ決まってます。で、実はね、韓国でやるんですよ。だから夏に東京でとかっていうことじゃなくて、実はもうこの韓国はもともと決まってましてですね、お知らせを控えてたんですが、確定しました。5月19日の土曜日、5月19日の土曜日の3時からですね、昼の3時から、韓国でですね、ソウルです。ソウルで、僕は勉強会をします。しますっていうか呼ばれるんですね。なぜかというと、ソウルにですね、在住日本人起業家の会という、まあ僕がやってるのはその勉強会があるんですよ。勉強会があります。ソウル在住日本人の勉強会があって、ソウルにっていろいろやってる方がいるわけだけれども、その中のですね、そこの代表してる方が僕のクライアントさんなんですね。クライアントさんなんです。中村さんという方なんですが。で、その方のご縁をいただいたのが僕のもともと昔からお手伝いをしている韓国の、これまたクライアントさんなんですよ。で、そこのつながりで、お声をかけていただいてですね、クライアントさんが結構いるんですよね、僕今。ですから、そこでね、ちょっと、行きたいという話も僕もしましたし、役に立てるんだったらいくらでも話をしますよ、ということの中でですね、で、僕も勉強会やるんだよ、という話になってですね、じゃあ、やっちゃおうかということで、企画していただきました。ですから、まあ、ウィズ、みたいな。海外在住企業会勉強会、コンテンツラボ僕の勉強会、ウィズ、ソウル在住日本人勉強会みたいな感じで、合同ですね。合同って言っても僕は、面と向かって集めてはいませんので、そこにお邪魔するというイメージです。ですから、企業のことを話すと言ってもね、ポッドキャストの聞いてない方も来るでしょうから、どちらかというと、僕のメインコンテンツですね。ですから、バリバリの集客方法、どうやってネットで集めるんだとか、どうやってネットで集めるビジネスを決めていくのかっていう選び方の講義をですね、しようかなと思ってるんですね。まあ、2時間ぐらいでしょうけどね、しようと思っています。で、例により懇親会で交流を深めるという感じですね。ですから、まあ僕は仕切らないので、ゲストの立場で行くから、コンテンツはガンガン喋ろうと。だって僕のこと知らない人もいますからね。起業するにはこれがコツですよとかつったってみんな起業してるわけだから、テクニック的なことっていうか、なんていうかな。そのノウハウの話をした方がいいのかなと思って、その話を、リクエストもそうでしたから、しようかなと思っています。ただ、僕の勉強会としてのご参加も OK ですから、僕がお申し込みを受け付けれますので、ぜひね、参加したい方はおっしゃってください。で、韓国で聞いていただいている方がいれば、ご参加もちろん OK ですし、日本から行く場合もですね、まあ、別に韓国って1泊2日とか2泊3日で2、3万じゃないですか。この時期ってそんな高くないですから、 旅行をついでに行く方でもいいので、参加される方はぜひ一緒に行きましょう。で、僕も初めてなんですよ、韓国。ですから、どうせ一人ですから、次の日まで僕はいますけれども、そこで行くとね、いっぱいいる勉強会と違って、ご飯でも食べれるかもしれませんし、まあそういうのがね、やりたいなと思う方はぜひ一緒に行きませんかと。行きませんかって変だな。お越しいただければなと思いますね。で、申し込みフォームとかは準備していません。まあ、来週とか準備してるかもしれませんが、まだしていませんので、5月19日、要はこれ、いっぱいわーっと申し込みがあるとは僕は思ってないんですよね。ただ、そういう、差しで喋れるみたいな場もあると思うんですよ。だって僕一人で行きますから。ですから、そういうのがあったりね、そういう話が聞きたいとか、韓国たまたま行ってみたかった人、あとね、韓国っていろいろ商品仕入れて売りたい人もいるでしょ。そういう時に仕入れ先が、集まるきっかけになるはずですよ。だって日本人の起業家がいっぱい来ますからね。ですから、そういう場合は、来て、ご縁を作っていただければなと思います。何より僕のお客様はそういうマッチングしてる方ですから、ご紹介しますので、一緒に行きましょう。5月15、19日の土曜日です。もしあれだったら、コンテンツラボ河野という、ふうに検索して出てきたサイトとか、ブログとかフェイスブック何でもいいから声かけていただいて、参加を表明いただければな、というふうに思います。ということで、お知らせが長くなりましたので、今日のテーマに行きましょう。今日のテーマはですね、好きなこと、得意なことでビジネスをしてうまくいくパターン、っていうタイトル。ですね。で、僕はですね、昔から好きなこととか得意なことでビジネスやってもうまくいかないですよと、絶対儲かりませんって話をですね、一貫して言っているんですよ。言ってます。で、なんでじゃあうまくいくパターンって話をしているのかってことなんだけども、でもやっぱりね、得意なことや好きなことでビジネスをしてもうまくいきませんよ。儲からない。絶対儲からないと言ってもいいぐらいだと僕は思って、本当に思ってます。本気で思ってます。で、なんでかというと、やっぱりビジネスっていうのは、人が欲しいものを差し上げたり、人がやって欲しいことをやってあげることで、お金をもらうということですから、自分がやりたいことをやってお金をもらうっていうのは、そもそも無理じゃないですか。だってそんなの。ね、あなたがやりたいことをやったらお金払ってあげるよっていう人っていなくないですか？という意味で、一貫してそう思うんですよね。だから、自分のことは無視してですね、人が欲しがるものをやってくれ、人が欲しいものを売ってくれという話をずーっとしてきたわけですよ。だから商材選びもそのコンセプトで探していく方法もある程度僕は確立できていると思うので、お客さんにもね、商材選びから一緒にやる人いっぱいいますけど、やってるわけですよね。で、ある程度はそれで成功率ってやっぱ上がるよねって思ってるわけですよ。なんだけれども、まあ当たり前、この世の中は広い、この世界は広いですし、広いですから、好きなこととか、得意なことをやってですね、100% 失敗するかっつったらそんなこともないわけですよ。100% 失敗することはないです。ないです。ですから、今日はたまにはですね、違う視点で、好きなことでもうまくいく条件ですね。好きなことをやってもうまくいく条件みたいなものを、僕なりにちょっとお話をしてみようかな、というふうに。思います。で、この話をするきっかけになったのがですね、まあ、ある僕の、ご紹介しますけどね、僕のクライアントさんの事例があったからなんですけれども、その方と話してるときにね、ちょっとこの話していいですかって話、あ、じゃあいいよ、話、恥ずかしいけどね、なんて話をしていただいたので、ちょっと、公開しますけれども、ある方の例なんですけれども、僕のクライアントさんにですね、生粋のと、言ってもいいぐらいのミュージシャンの方がいるんですよ。ミュージシャンの方がいる。で、しかもニューヨーク在住です。ニューヨーク在住。まあもちろん音楽がやりやすいからでしょうね。だったと思います。確か聞いたときに。ニューヨークっつったらなんか音楽の本場って感じがするじゃないですか。ということでニューヨークにいらっしゃるミュージシャンですよ。今でも楽器を演奏するし、歌も歌うし、曲も作るしと。いう方だし、イベントも結構ね、ちょくちょく出られるような方なんですよね。方がいます。とは言ってもですね、まあそうやってバリバリやってらっしゃる方は趣味じゃないですよ。ほとんど趣味の域ではないです。この方はプロと言ってもいいと思いますね。プロだと思います。なんだけれども、ミュージシャンっていうのは安定から一番離れた仕事だと思いません？一番離れたとは言わないけれども、 お笑い芸人とかもそうかもしれませんがな、一番離れてますよね。自分の、だからもう自分の生活、子供、お子さんとかもいらっしゃいますから、とはいっても暮らしがあるわけですよ。暮らしがあるわけですから、自分のビジネスも持っておこうと。持っておこうというふうに思ったところから僕とお付き合いが始まったんですよね。始まりました。で、ちなみに、今どんなビジネスをしているかっていうことを今から言いますけれども、どんなビジネスかしてるかちょっと想像しながら聞いていただきたいんですが、この方はね、得意なことは間違いなく音楽ですよ。音楽。得意なこともそうだし、好きなことも間違いなく音楽です。で、普通こうなるとですね、ほとんどの人が、なんていうかっていうと、自分たちの曲を販売したいんですっておっしゃいます。もしくは、自分たち、まあそれはもう、なんか、曲を本当作る人だろうけれども、そうじゃなかったら、あとは音楽イベントを手掛けてね、それを世に知らしめていきたい、人を集めてお金を得ていきたいとか、グッズを売っていきたい、そこからさらに CD を売っていきたいとかってやっぱり言うんですよ。そういう方がね、すんごい多いです。僕の相談されるミュージシャンの方のね、9割はそうですね。9割はそうです。10割って言ってもいいかな、ぐらいいらっしゃいますね。だからデザイナーの人が自分のハンドメイド商品みたいなものを売りたいと、自分の作品を売っていきたいというのと同じですよね。同じです。なんだけれども、この方が一番素晴らしいと思ったのは、素晴らしいのはですね、僕は好きなことで稼げるとは思ってませんから、自分の思考は別に稼げるものを何か探したい。だからあんたなんだよ、ということをね、最初からおっしゃってました。そう言ったかどうかはもう覚えてませんけど、そのような趣旨のことをおっしゃった。もしくはそういう気持ちでいらっしゃいましたね。だからここはすごいんですよ。もともと好きなことで稼げると思ってません、と。ですね。で、自分のこととか違って、稼げるものを何か探したいので、だから君に相談してるんだよという趣旨だったんですよね。わかります?ここはまず素晴らしい。そういう思ったことがすごいんだけども、でそこからじゃあ、音楽とかですね、ミュージシャンであるっていうことをちょっと無視してリサーチをしていったんですよ。で、ここからが面白いんですけど、結果的に売ってるものって何かっていうとですね、実は、ギター関連商品を売ってるんですよ。ギター関連商品を売ってる。で、ここで短絡的に、あ、なるほど、音楽だから、曲を売るんじゃなくて、ギター関連商品を売るっていう風にしたのかって思ってはいけませんよ。思ってはいけません。好きなことだとダメだから、もしこの人が、僕は音楽が好きだから、音楽関係でギターを売りたいと思ってるんですってなってたら多分ね、うまくいってないんですよ。うまくいってないんです。わかります?それは違うんですよ。まあ、なんだけど、売ってるものはギター関連商品ですよ。行き着いたものはギター関連商品なんだけど、プロセスが違うんですね。プロセスが違う。ですから、ま、結果的にこの方ってうまくいってるんですけど、うまくいってるんですけど、ちょっと混乱しているので、ネタバラシをちょっとしていくとですね、音楽が好きっていうところから、じゃあ音楽で商売しよう。ギターかな、キーボードかな、ドラムかな、とかじゃないんですね。そうじゃなくて、売れるものってなんだろうっていうリサーチの中で、あ、たまたまこれ音楽じゃん、ラッキーっていうプロセスだったんです。わかります?わかります?ちなみに、ギターエフェクターの紹介をするとですね、ごめんなさい、ギターの、グッズなんだけど、ギターエフェクター。エフェクターという、ギターのエフェクターという機材を売ってるんですね。調べてもらった方がわかるので、ギターエフェクター販売って検索すると、1ページ目だけど見つからないと思うので、ブティックペダルニューヨークとかね、ブティックペダルニューヨークとかって検索いただくと、この方のサイトが出てくるんですが、ブティックペダルニューヨーク .com というサイトでして、ギターのエフェクターって音楽してない人わからないと思う。僕もわからなかったんだけど、どういうものかというと、ギターをこう弾くときにですね、ギターってそのエレキギターとかですよ、ギュイーンとかジャーンとか、キュイーンとか、ビローンとか音が鳴るじゃないですか。音の質をですね、ジャジャーンとかビビーンとかって、まあ、要は変える機械なんですって。そうやってこういろんな曲が出るらし、音が出るらしいんですよね。そういう音の質を変える機械みたいなものが、エフェクターというものなんですよ。なんですよっていうか、なんです。で、それの専門店ですね。専門店です。で、うまくいってますよ。うまくいってるけれども、プロセスがですね、しつこいけれども、僕はギター、音楽が好きだからギターでやっていこうかということではない。売れるものを探している中で、ギターエフェクターというものがたまたま条件にマッチしているものの中の一つだったってことなんですよ。わかります?こういうネットショップでも何でもいいんだけど、ビジネスを成功させようと思ったら絶対条件って、ネットだったら特にですけれども、人が求めているものであることとかね、 すでに購入している人がたくさんいる。つまり人が求めていて、なおかつもう商品として存在するものですね、売れているものであって、あとこれも大事なんですけど、仕入れとですね、相場価格を見たときに利幅が結構取れるものじゃないといけないんですよ。利幅が取れるものじゃないといけない。で、しかもライバルが少ない。ライバルが少ない。ライバルがもし多いんだったら、ライバルが少なくなるような独自性をですね、ちょっと切り口を変えて、独自性を見出していくってことが必要になるんですね。この4つです。人が求めていて、人がすでに買っていて、で、利幅が大きくてライバルが少ない。もしくは少なくできるもの。で、この4つがないとうまくいかないんだけれども、例えば普通に短絡的にギターを売ろうと思ったら、それ売っちゃいますよね。何も考えずに。売っちゃう。だからそうなると、例えば一般的なブランドのものを扱ったりするとですね、エフェクターって言ってもですね、特殊でも何でもなくて大手の楽器屋とかがもう売ってますからね。ですから、なかなか利幅が取れないんですよ。ライバルもすごく多くてですね。なんだけれども、これがですね、インディーズみたいな、人知れず知る、売ってるこう、商品がありましてですね。つまりこうなんか職人が作った、その、もうなんか、ものすごいこだわってるミュージシャンしかわからない、ギタリストしかわからないみたいな、エフェクターがあるんですって。で、こう、音楽する方も、もうぶっちゃけオタクじゃないですか。音楽オタクですよね。ですからやっぱりね、すごいこもってやるらしいんですよ。この音がどうのこうのとかね、僕らにはわからないようなことをすごいこだわるみたいなので、エフェクターってすごく面白いものがいっぱいあって、変わった、見たことない、使ったことない面白いものはみんな欲しいらしいんですよね。で、そういうエフェクターだとですね、アメリカにしか売っていないので、こう、日本でも扱い店がすごく少ないし、もし扱ってたとしても、輸入になるのですごい高いんですよね。だから利幅が取れるんです。アメリカで仕入れたら利幅が大きい。だからさっきの条件満たしてるんですね。人が求めていて、すでに購入している人がたくさんいて、なおかつ価格差が取れて、で、独自性があるということになるので、こういうのはやっぱり売れやすいんですね。で、しかもこういう類の機材って素人だとほとんど分かんないですよね。ですからこう儲かるものだから、だから何でもいい、得意じゃなくても得意になればいいと言ってもですね、やっぱり参入障壁が高いんですよ。その商品選定ができませんから、そもそも売りたくてもねっていうことがあるので、そこでもすごく有利な商材になる。だからうまくいってるんですよね。なので人が求めているものである、すでに購入している人がたくさんいる、で、相場価格と仕入れの差があって利益が結構取れる、で、ライバルが少ない、なぜかというと参入障壁が高いからということがあるので、うまくいってるわけですね。だから、しつこいですけど、得意な分野だから売ったのでうまくいってるんじゃないってことですね。そうじゃないんです。わかります？からくり。得意じゃなくて、売れるものを探していったときに、いつか候補が出るじゃないですか。その中で当然候補を出すときに、音楽のことが詳しいから音楽のものを候補に入れてみただけなんですよ。で、やってみたときたまたまビンゴで、今の4つの条件がクリアするものがエフェクターだって、だというだけであって、順番が逆なんですね。出発点は必ず世の中の中で売れてるものってなんだろうっていう出発点だったわけです。わかりますかね。この方、そこがすごいんですよ。素晴らしいんですね。名前は平野さんというおっしゃる方、まあサイトにもね、店長さんの名前出てますけど、平野さんという男性の方ですが、ミュージシャンの方ですよ。なんだけれども、さっきのブティックペダルニューヨーク .com をやってる方ですが、うまくいってます。で、ただね、普段話しててもですね、この方さすが、こう何十年も音楽の世界でいるだけにですね、なんちゅうんでしょう、僕にはない、こう、スタイリッシュなんですよ。スタイリッシュだし、スタイリッシュに行きたい。スタイルをすごく優先する方です、すごく。すごい雰囲気もありますね。だしね、会社のオフィスもかっこいいんですよ。その、ミュージシャンが録音するような、部屋ってあるじゃないですか。ああいうところをわざと借りてですね、オフィス、シェアオフィスじゃないんですよ。ですね。かっこいい。で、好きなことやってる感じしますよね。なんだけど、僕が大好きなポイントはなぜかって言ったら、ギターの機材を毎日いじってるわけでは全然ないんですね。ないんです。もうパソコンに向かってますよ。コツコツコツコツ商品撮影して、音取って商品アップして、SEO 対策をして、ブログを書いて、発送して、お客さんメール対応して、で、また商品仕入れてみたいな。大好きなことだけしてるわけじゃないんですよね。大好きなことなんてほとんどしてませんよ。なんだけど、まあ、なんだけどっていうか、結局のとか好きなことでビジネスをしてるっていうよりも、 得意なことが役に立ってるって言った方が適切ですよね。なぜかというと、たまたまそういうものだったからですよ。売れるものを見つけてた時に自分の得意な分野の中でたまたまあっただけ、もしくは見つけたものがたまたま得意な分野だけと言ってもいいぐらいのパターンだから売れているわけですよね。で、まだまだね、これから拡張真っ最中ですので、他のビジネスに手を出すことは平野さんはないと思いますけれども、アメリカにも売ってますからね。同じサイトでアメリカ版のサイトもあって、米国人に持っていたりしてですね、もっともっといろいろやれることがあるので、今からやってらっしゃるんだけれども、もしですね、新しいことをこれからまたやると、二つ目のビジネスをやっていくとなっても、この方は同じように、得意なものではスタートされないと思います。多分、音楽関係って儲かるものが多いですから、音楽のところに落ち着くんだと思いますよ。だけど、そういう入り口ではないので、こういうパターンはうまくいきます。つまり何のことはないですよ。好きなことか得意なことだっただけ。売れてるものとか売れるものを見つけてって、ヤーバが取れるものを探してた時にたまたま得意なことだった。たまたま好きなことでもそれが叶ったという時だけにうまくいくんです。だから入り口は全然違うんですね。だから好きなこととか儲けるもので、得意なことで儲けたい人は一生決まらないんですよ。マッチするものがないのにマッチするものがあると思い込んでるから。だからたまたま音楽だったから良かったですけれども、これが違うものだったらやっぱりまずないんじゃないかなと。だってね、いろんな趣味が好きな人いますよね。趣味は好きなことなんですと。好きなことが趣味なんですと。趣味で儲けようと思ったらその趣味のグッズとか道具を売ろうとする人が多いんだけれども、それが利幅が取れるものではない。ライバルがすごく多いことってすごくあるじゃないですか。もうその時点でアウトですよ。アウトですね。ですからそういうことは、すごく、意識する必要があるんじゃないかな、というふうに思いますね。わかります?で、ちなみに、何を隠そう、僕自身もですね、実は、得意なことで仕事をしてたりするんです。散々言っときながらですよ。軽くね、またこれ別のテーマで話そうと思いますけど、僕は実はですね、子供の頃から、人前で話をするのがね、昔はちょっと恥ずかしくて言えなかったけど、実は得意なんです。子供の時から得意だと思ってましたからね、僕自分で。俺人の前で話すの得意だなって。なぜかというと周りが得意じゃなかったからですね。みんなが緊張するとか、どうしようとか、頭真っ白って言ってるのが、不思議でしょうがなかったんですよ。だからこれも才能というか、性格なんでしょうね。だから僕は話が上手いとは言いませんよ。だけれども、得意でした。得意。じゃあ自分が苦じゃなかったんですよね。何百人いても緊張しません。僕最大でもどうだろう。でも1000人とかで喋ったことないな。500人ぐらいだってありますけど、500人の前でも僕は緊張しないですね。しないです。で、あとコールセンターで仕事をした時間がもうすごく長かったので、電話取ってる時間以外もありましたけどね、マネジメントもしてたけれども、でもコールセンターだから会話をする、人と電話で会話をして信用してもらうというスキルはですね、もともとあるんです僕は。自分で言うのもなんですけど、そういう風な優秀賞的なものもいっぱいもらいましたからね、昔。なんですよ。かといって、だからといってですね、僕は、研修講師の仕事をもう選んでいないし、っていうことをしようと思ってないし、コールセンター研修サービスとかね、コールセンターマネジメントなんとかとかっていうこともやろうとは思いませんでした。なぜだったら儲からないからですよ。と思ったからです。なんだけど、何の偶然かわからないけど、今はですね、毎日6時間以上電話でコンサルティング、スカイプでね、コンサルティングしているし、ポッドキャストも非常にいいコミュニティの役に立っているなと思ってるんですよね。なんでかというと僕はやっぱその自覚があるんです。話をする声でのコミュニケーションが僕はいいんだろうなと、得意なんだろうなって思っ、好きなことかどうかはちょっとまたね、心に聞かないといけないけれども、まあ好きなんでしょう。で、得意なんですよ。ですからそこを強化しているので僕はポッドキャストは力入れてるんですよね。入れてる。ので、結果的に、売れるものの中に得意なことを混ぜているとも言えるのかなというふうに思います。なのでこんなパターンもですね、好きなこととか得意なことでうまくいくパターンなんじゃないかなと思いますよ。だから僕みたいに喋るのが得意なんですよ。ですから研修講師で食っていこうと思いますということじゃないんです。売れるものってなんだろう、儲かるものってなんだろうって探してた時にこれだったら自分の得意なものも活かせるからっていう選択基準の一つになる場合はあるけれども、順番が逆じゃいけないよと。そうしないとね、研修講師の中、喋ることの中で何かないかなってなっていくと、視野が狭まりますから、儲かることにたどり着かないんですよね。 逆です。儲かるものってものすごい、そうするともう、何でもいいわけですよ。仕入れる情報は。で、その中で得意なものが、ぶつかれば最高ですよね。最高。それが非常に大事なことなんじゃないかなと思うし、多分そこまで行った人は、もうね、ビヨーンって伸びますよ。そうじゃない人は、結構苦労もするんだけども、でもね、僕は得意なことじゃなくたっていいという思ってるんですよ、だって。儲かることとか、皆さんが求めているものだったらやればいいと思ってます。得意なことじゃなくても得意になりますから、そのうち。それでいいと思ってるし、それがもし得意なことがその中にあったんだったら、さらに加速する。と思いますね。そういうふうに思います。わかります?よくね、芸能人とかでもあるじゃないですか。得意なことが笑わせること。だから笑いばっかり追求するのも一つだけれども、自分が実は、司会とかね、そう MC に向いている人って MC に行くじゃないですか。行きますよね。あれは結局求められているものだから、そこに乗っかってるだけですよね。なので、やっぱり人から求められているものとか欲しくなっていることとか人が買っていることの中で見つけた時に自分の得意なものがぶつかる人は素直にそれを喜べばいいし、やればいいし、そうじゃない人はそんなものはないんだと思って儲かること、いわゆるビジネスを楽しんでほしい。楽しんでほしいじゃないな。ビジネスをやってほしいということになるわけですね。どうでしょう?これはね、特に聞いている方、デザイナーの方とか、クリエイティブなことをしている方は特に気をつけてください。特に気をつけてください。あとは、やたらと生き方を考える人ですね。俺はこういう生き方をしたいのかしらとか、自分らしさとか、スタイルが大事だと。かっこ悪く生きるぐらいだったら死んだ方がいいし、みたいにね。思ってる人は特に、まあそういう人は別にもう突き抜けてるから僕のポッドキャスト聞いてないかな、もしかしたら。だけれども、そういう人はね、特に今のことは意識された方がいいと思うし、まあシステム化してね、収入を得るためのビジネスはビジネスなんだから、そこで時間ができるようにちゃんと工夫してですね、自分の余暇で好きなことをすればもっとお金使えるし楽しくなるんじゃないのと思いますけどね、ぶっちゃけは。ですから好きなことがしたくて食いたい人は、なんだろう、好きなことする、お金と時間がないから言ってるだけなんじゃないですかって気もしますけど、どうなんでしょう。どうでしょうね。わかりません。ですから、そこはお金と時間の問題をクリアするビジネスをちゃんとやればいいんじゃないのというふうにします。ストレートにいかなくてもね、いいんじゃないかって気もしたりしますけどね。皆さん、どんな意見をお持ちでしょうかということで、今日は終わりたいと思います。それでは、また、今週も頑張っていきましょう。来週お会いしましょう。ありがとうございました。